次は区政のここを聞く。一般質問用紙。質問者は女性の声で、答弁者すなわち区理事者は男性の声で申し上げます。将来に向けてのまちづくりと障害者理解教育、コミュニケーションを問う。自民党、茂木博史議員の質問です。将来に向けてのまちづくりを問う。人口によって必要な施設、学校、保育園等も変わってきます。区が将来のビジョンを示して、計画的で政策的なまちづくりを進めていく必要があると考えますが、区の見解を伺います。
区では、荒川区都市計画マスタープランを策定し、事業を推進してきました。特に防災性の向上のために、不燃化の促進や永久水利施設の整備等に取り組み、密集市街地においては地区計画を順次策定し、まちづくりを進めています。駅周辺ではまちづくり構想を策定し、市街地再開発事業を推進しています。今後も新しい規制や誘導を調査研究します。
日暮里区民事務所の建設に期待しています。線以外の看板になるような人が寄ってくる施設づくりの実現を要望します。また国の地域資源を活用した観光地魅力創造事業を活用し、日暮里線以外をはじめそれ以外の地域でも積極的に地域の活性化を図ってはどうでしょうか。
現在、日暮里駅の観光案内所において、地域の魅力を積極的に発信しています。日暮里区民事務所の建て替えは、町内で横断的な組織を立ち上げ、鋭意検討を進めています。国の補助制度の活用は、まずは日暮里地域において制度活用を研究します。
西日暮里再開発において、1500人規模の大ホールや大規模商業施設は地域活性化のために必要だと考えます。他地区の方を呼び込む視点で、地域の活性化に役立つ魅力あるまちづくりを期待しますが、再開発の進行状況と区の見解を伺います。
市街地再開発準備組合が駅前の具体的な検討を進めており、まとまった規模の商業施設導入を検討しています。区では集客力のある質の高いホールの整備を検討しており、ホールと商業施設の相乗効果による集客を目指します。権利者の意見を聞きながら、地域活性化、新たな魅力創出を目指します。
障害者理解教育とコミュニケーションを問う。区は障害者を取り巻く課題解決に積極的に取り組んできました。特に住み慣れた地域で暮らし続けるための親亡き後の支援等は高く評価しています。しかし、区が真に誰に対しても優しい町となるには、小中学校での障害者理解教育が大事であります。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、今後の障害者理解教育のさらなる推進について伺います。
小中学校では交流学習等を通してさまざまな障害について正しく認識し、障害の有無にかかわらず互いに理解し助け合うことの大切さを指導しています。さらに東京オリンピック・パラリンピックを見据えた教育も積極的に進めています。
区ではこれまでも聴覚障害者のコミュニケーションについて理解し、事業を展開してきました。ここで一歩踏み込み、手話を言語として明確に位置づけ、手話言語条例の制定を提案します。
区では全国組織である全国手話言語市区長会に加入しました。手話言語条例制定の提案は、区の聴覚障害者福祉に関する姿勢を示す大切な指針となるものと受け止めました。条例の制定を目指すとともに、手話や聴覚障害者に対する理解促進のための事業に積極的に取り組みます。
その他の質問項目として、荒川区政、 これまでとこれからがありました。自民党茂木博士議員の質問でした。